中島浩二さんより、選挙を逃れる道です。皆さんおはようございます。今日は、吉高先生が夏休みということで、質疑会で話し合いまして、私中島がお話をさせていただきます。どうか最後までお付き合いをお願いいたします。私はガンバの会というホームレスや生活困窮者の支援団体で仕事をさせていただいておりますが、毎日さまざまな方からの相談が寄せられます。ここではあまり詳細をお伝えすることはできないのですけれども、来られる相談者が背負っている課題によってある程度は生活の立て直しのステップが多少の差はあるものの、大体流れが決まっていてですね、例えばこのケースはこういう段取りを踏めばアパートにつなげられるとか、こうすれば生活を立て直せるとか、早くの段階で明確になって、普段から慣れているケースであればやりやすいのですが、まれにどうすることもできないというか、どうしたらいいんだろうというふうに本当に困ってしまうようなケースに直面することがあります。例えば困っている人の生活の立て直しに最も適した制度に生活保護という制度があるんですけれども、これにはその人が持っている財産の基準っていうのがありまして、それぞれの収入とか年齢などによって基準額が細かく決められておりまして、中には財産が基準額を超えてしまっていて、ギリギリで生活保護が受けられないというケースが時々あったりします。しかし生活保護の制度が使えないということは、税金などいろいろな面で手続きや配慮が必要になってきたりで、その他にも住んでいる家の家賃の滞納だとか借金だとか病気とかいったマイナスの要素が多々あったりすると、もう内地を絞り他の職員と相談したり行政の担当部署に相談したりといろいろと手を尽くすわけです。また強制代執行っていって裁判所がですね、強制的にこうお家を訴えてる人からお返しするという制度があるんですけれども、この時にはその家に住んでる人はあと数日しかいられないという相談があったりします。でそのような場合、もう早急にシェルターの用意をしなければならなかったり、必要な荷物をどれだけ運ぶのか、とにかく私冷静を保つのがやっとという状況です。いや、目の前にいる相談者のその重荷の大きさに自分も冷静を保てなくなっているというのが現状です。余談になりますが、何年も前の話になるんですけれども、支援の現場で、朝から晩までずっとそのケースに関わってしまったことがあって、もうどうすることもできずに、たまたまその相談者がその年のクリスマスに教会に行ったことがあるっていうふうにおっしゃっていたので、その場でご了解をいただいて、実際に一緒にお祈りを捧げたことが一度だけありました。NPO っていうのは、宗教とは無関係なので、宗教を持ち込むことは基本ないんですけど、もうどうしようもなくて一回お祈りをさせてほしいと言って一緒にお祈りをさせていただいたことがありました。まさに困った時の神頼み。でも現場でお祈りができるっていう環境はとても感謝なことだと思うのですが、もうこのように人の知識とか努力でどうしようもならない限界を感じた時や、向き合う相談者の立場を思う時にいつも浮かんでくる聖書の言葉が、先ほど司会者が読んでいただきました、コリントの信徒の手紙第1の10章13節なんです。 とても有名な歌手なので、きっとここから慰めを受けている方もおられると思います。私もその一人です。そこで、過去の聖書教育などでちょっと調べてみましたので、お話を続けます。まずコリントという町は、現在のギリシア共和国のコリントスという港町で、狭い海峡がある交通の要所です。昔から栄えていて、港町なので多種多様な文化、人種の交流があったと思われます。コリントの信徒への手紙は、使徒パウロが紀元54年頃に書いたと言われています。イスラエルからは陸路や海路を使って数千キロにも及ぶ道のりを往来し、ギリシアへ伝道し、コリントにも教会を建てたのでした。その後、パウロの弟子たちが仕事でコリントを訪れたときに、驚く状況を目の当たりにします。その時、少し離れていたエフェソという町にいたパウロへ戻ってきた弟子たちから報告を受けます。内容は簡単に言うと、コリント教会の中で分裂が生じて、不道徳が信者の中で堂々と行われていますというものでした。しかし問題なのは、コリント教会の信者たちがそのような教会生活の実態に必ずしも問題意識を持っていなかったということでした。彼らはキリスト者として生きようと努めたのですが、その信仰の熱心は的を外していました。礼拝をしっかり捧げるという目標を未だ培っていなかったのでした。そのような状況の中、パウロは驚きを隠せなかったと思いますが、コリントの人たちを単に断罪したりせず、すべての問題を基本から論じ、福音的で教会論的な見解を示し、その回答をコリント教会ら自らが見出すことに信頼を置きつつ、したためた書簡がコリントの信徒への手紙です。聖書教育によれば、当時のコリント市は人口70万人、そのうち自由市民が20万人だけで、奴隷が50万人、約 70% が奴隷だったそうです。また町の高台には豊穣の女神を祀る神殿があって、娼婦が1000人もいたと言われていました。まさに無倫理が横行した町にあった教会でもあり、しかもそのような偶像崇拝や不道徳が教会の中で平然と起きていたことと、それを誰も咎めることなく、むしろ自分たちは信仰によって古い律法や道徳から解放された自由の現れとして誇っていたというのです。パウロはそのような問題に一つ一つ丁寧に対応していきます。そして今日の有名な聖書箇所に来るわけです。今回メッセージを担当させていただくにあたり、御言葉を調べていましたら、この部分に書いてある試練と訳しているんですけれども、英訳だと The Temptation で、本来誘惑になるそうです。確かにコリント教会にあった問題の内容からして、ここは誘惑の方がしっくりくるのですけれども、なぜか試練と訳されています。ちなみにこの誘惑なんですけども、福音書にあるイエス様が悪魔からの誘惑を受けるところの、この誘惑と同じ言葉だそうです。福音書の方は誘惑 Be Tempted になっています。これはなぜなのか私にはよく分かりません。天国で手紙を書いたパウロさんやコリント書を翻訳した人に尋ねたいところです。でも今日は試練として読み続けたいと思います。次に、あなた方を耐えられないような試練に合わせることはなさらず と続くのですが、これは本当だろうかと疑問に思います。これはちょっとひねくれた逆の読み方をすると、人間に襲いかかる試練は全て耐えられると読めなくなる。でもそんなことはあるのだろうかと私には思います。人間が耐えられない試練はあると思います。もしないとするなら、人間にとって最大の恐れである死であるとか、自分で自分を傷つける行為をどういうふうに説明したらいいのか。ガンバの会でも残念ながら自らの命を絶ってしまうケースがいくつか現れています。これをどう考えたらいいのか、私には到底理解できず、耐えられない支援だったのではないかと今思うのです。しかし私が今日皆さんと分かち合いたいのは、逃れる道です。私たち人間にはそもそも自分の目の前にある問題を解決する力があるのでしょうか。結局立ち向かうことができず、逃げることしかできない人間の弱さをあらかじめ神様はご存じでいて、同時に逃れる道を備えていてくださるという神様の先回りの愛を私はここから感じています。逃れる道とは、自分自身という偶像に頼らずに神様を頼り続けながら神様と共に歩む道であると思うのです。もし己のみを頼りにして他者との競争を続けたとしたら、その先に待っているのは醜い、そして無意味な戦争なのではないかと思います。ある意味、自分自身を諦めて信仰生活に入っている私たちは、今逃れる道を歩いているのではないでしょうか。でもその道中は決して一人ではなく、交わり、祈り、励まし合いがある、希望に満ちた逃れる道だと思うのです。そしてその逃れる道はキリスト者だけではなく、全ての人に向けられていると思います。ここで元路上生活者の M さんという方との出会いによる証をさせてください。 M さんとはガンバの会の巡回中に出会いましたが、ある橋の下で小屋を作って生活していました。彼は東北地方の工業高校卒業後、都内の大手時計メーカーに入社、主に製品検査の仕事をしていたそうですが、彼の性格からか長いものに巻かれるのが嫌で、自分の意見を明確に発し、理由の不明な点については明らかになるまで議論を交わすという性格で、周りの仲間からも煙たがられて、だんだん会社の中に居場所を失っていき、最後には独身寮を飛び出し、20年ほど勤めた会社を辞めてしまいました。持っていたお金も底をつき、途方に暮れてしまった彼は最後に自らの命を絶ってしまおうと、首にかけるロープまで用意していたそうです。するとその時、突然自分のお腹が鳴ったそうです。おう、腹減ったな、どうせ死ぬなら何か食ってから死のう。そう思って周りを見回すと、ちょうど隣に芋畑が目に入って、拾ってきた鍋を火にかけて芋を茹でて食べたそうです。すると彼は、お、これいけるな。彼の路上生活の始まりでした。それから15年以上の路上生活の後、彼は現在ガンバの会の支援によりアパートに入っています。彼はクリスチャンではありませんが、私はこの話を初めて聞いたときに、心から神様ありがとうと叫びました。もし M さんが死んでしまっていたら、私と会うことはありませんでした。神様はこういう不思議なやり方で人を救うのだと思いました。 もちろん畑から作物を取って食べるのはやってはいけないことですし、ホームレスを称える気持ちもないのですが、彼は間違いなく命が救われ生きることができたのです。実はこの話を数人の人に話したのですが、ある人がこんなことを言いました。よくある話だなと。人の生き死にを左右するような出来事がよくあるのは本当に困りますけれども、でもこの話をよくある話とするならば、神様の助けはよくあるのかもしれません。いや、よくあるどころか、常に私たち人間に生きていてほしいと招いておられると思うのです。逃れる道を用意してくれている神様は、いつも人間に生きていてほしいというメッセージを送り続けている。私はそれをしっかり受け止めて、これからも生きていこうと決心しています。お祈りを捧げます。神様、私たちはとても大きな問題を抱えて、自分の力ではなすすべがありません。どうかこの問題を取り去り、神様の平和が来ますように。そのために私たちがすべきことを示してください。今日の導き、そして祈りの仲間を感謝いたします。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。